のおそろ話をお聞きいただきありがとうございます。番組主のピボと申します。この番組では私自身の実体験や家族友達などから直接聞いた心霊話、人に関する怖い話、不思議な話、スピリチュアルな話など怖くて不思議で変でおかしい理屈や理論では片付かないようなお話をピボが語っていきます。ということでシャープ33よろしくお願いいたします。ちょっと最近ね、自分の情緒がね、狂いそうになるすごい嫌なことがあってですね、まあそんなんで、ブレるような情緒でもないと思ってたけど、やっぱちょっときつーって思ったことがあったんですよ。それを最初喋りたいな。でさっきからちょっと撮ってたんですけど、録音してたんだけど、まあちょっとあんまり直接的すぎると危ねえなと思って撮り直したり、あともう後半でね、後半はそんな、クソだるい話で終わってもみんなの気持ちも気分も浮かないんで、後半はなんか最近見たまた面白かった映画の話でもしようかなと思ったんですけど、まあ今日もちょっと長くなっても、まあお付き合いください。お好きに聞いていただければなと思います。でそのさ、前半に喋りたい今から話す話がもうなんかね、疲れた、マジ疲れた。夫も私もちょっと食らって、ね、夫はもう俺は無になるとか言って、切るっつって、感情を切るとか言って、ああ分かるその気持ちって思ったけど、私はなんかごちゃごちゃ考えて、知ってる後輩にちょっと聞いてって言ったり、先輩にちょっとやばいっす、こんな話あるんでちょっと聞いてもらえないですかとかって言って、いろんな人に言って聞いてもらったりしたんだけどっていうぐらいの話で、まあすごいこれ全部今から話す話は例えの話ですから、これをされたっていうんじゃなくて例えって話しますね。新興宗教を信じてる友達から宗教の勧誘を、入信的なものを受けるじゃなくて、その新興宗教を信じて、一生懸命活動してる子から、その宗教で、売り出してるというか、販売というか、やってるネックレスやら、指輪やら、数珠やら、健康食品やら、まあこの数珠をつけると幸せになれるよと、このサプリを飲めばこの教えにより健康になれるよみたいな、でこういう、風にエビデンスというんですか、例えば大学の論文だとか、なんかこういう研究結果とかがあって、その御利益的なところだけじゃないいいんだよと、まあこんなことはですよ、別にその新興宗教じゃなくても一般企業だってやってますし、いろんな裏付けをね、データを取ったりして、このじゃあサプリめちゃくちゃ健康にいいんで、1日1杯飲んでくださいとか、こういう成分が入ってて、いいからっていうわけですよね。で私がその例えたそういう信仰宗教をやってる、子がね、そういうことを私に言ってきたっていうことを例え、これほんと例えです。ような感じなんですよ。で、もうね、はっきり言って、いや、今この新興宗教を私信じてて、で、これを、あなたに売れば私は幸せになれるし、買ったあなたも幸せになれるし、ウィンウィンだよね、と。で、あなたもそういう新興宗教に、入信して、この神様を、この、教えを信じれば、あなたは幸せになれますよ。で、さらにね、もっといっぱいいろんな人に知ってほしいから、こうやってあなたも一緒に、 勧誘して売って、見ませんかみたいな、ことのちょっと手前だよね。まあそういうふうに言われた方がまだマシって感じの手前のところで私気づいちゃって、あーこれあの宗教のあれじゃねえのかなみたいな、次元だよな、ちょっとそれ次元だよな、私的にはその教えちょっと違う、なんか違うんだよな、違和感みたいな段階でノイズが聞こえてきましてね。んで、ああこれこいつそういうのに誘ってんだって気づいちゃったんですよね。最初はさ知らぬふりして、あそうなんだみたいな、そっかそっかって聞いてたんだけど、やっぱりね親って思うじゃないですか。まあもうそっから連絡はしてないいいんだけど、片っぽはそれが年末前ぐらいにね、年末ぐらいに貼って、でもう一件はつい先週あって、もうタイムリーだよね。で片っぽのその高校の時からの仲良かったと思ってた友達は私が、で片っぽの音楽先輩は夫と私で会って、そういうの、まああの別に悪いことじゃないし、本人がそれをね一生懸命やってるんでしょう。自分のそれは生活を守るためだったり生きることを守るためで、それでね成立すれば、何かそこに利益があるからやってるんだろうから、それでねやってるんだったらさ、まあいいけど、そうやって信じてやってんだったら、たださ私は別にその神様を信じてる、その神様に興味があるなんて言ってないわけよね。あくまでじゃあじゃあその指輪かわいいねとか、まあそのあなんか最近私あのネックレス欲しくてこんくらいのやつとか言ったやつに、なんていうのかな、フックがあるなっていうことで、向こうはあそこね、じゃあそこ狙っていこうねって言ってやってくるんでしょ。もうそのこと自体もあれだけど、そういう気になって私を引き込もうとしてる、引き込もうって思ったこと自体がもう私はもうもうダメだって思っちゃって、気持ち悪いなって単純に思っちゃったんですよ。これ例えですよね、例えですよね、実際その例えだったから、まあ、違うんだけど、でちょっとそれを調べたらさ、まあやっぱりこう違法な部分と合法な部分があって、かなり法的に規制されてるやつだったから、でもその中でも法の目を、そう適法な方、まあ、合法ですよ、悪いことしてませんよ、これ詐欺じゃないですよみたいなクリーンなやつでなんとかやってるんでしょうけども、しかしながらそれだったらさ、最初からさこれ信じてる、こういう商品がある、こういう風なものを見つけたら幸せになれるから買って、私ちょっと困ってるからちょっと買ってくんないって言われた方がまだいいっていうか、その引き込もうとしてさ、その革新的な部分は喋んないで、その周りからあネックレスに興味あるんだ、そうなんだ、こういうネックレスとか結構かわいいよ、じゃあ、健康食品に興味があるって言ったら、じゃあこのやつねすっごいあの効果があってみたいな、飲むと幸せになれるよ、まあ、健康にもなれるしみたいな、もうそれ言った時点でさ、おーじゃんだからはっきり言ってくれよって、今こういうのやってて、もう今ちょっと大変なんだよって、であんた勧誘してあんた入ってくれないと、自分も利益ないし苦しいと で、商品買ってくれと、切実に、マジで頼むって言われた方がまだ本当にマシよ。なんでその手前のさ、なんか気持ち悪い会話しなきゃいけないわけ？私はさ、宗教とか思想とか哲学とかそういうの、うん、面白いと思うよ。スピリチュアルとかね、うん、神社だってお寺だって行くし、お守りとかだってさ大事にするわよ。でもさ、それをさ、なんか何なの、後ろめたいと思ってんのかな、わかんないけど、なんか何なの、それをさ、はっきり言ってさ、このくらい儲けてんだとか、あんたもやったらこのくらい儲かるよって言われた方がまだいいわよ。何なのよ。まあやんねえけどさ、言われてもやんねえよ、そんな気持ち悪いことは。でじゃあ気持ち悪いと思っちゃうわけ。まあ、やってることは、いいし、ね、別に普通に企業がさ、広告出しますとかって、ね、言って、商品の広告出すのと同じように、この神様は、これだけ素晴らしいっていう、広告出すのと、まあ、同じ、なんだろうけど、だったらそれ出してくれ、出せばよくないみたいな。出しとけよ、みたいな。それで、でいいじゃん、みたいな。この商品、最高ですっつって。広告ぶってさ、なんかテレビとか、なんか、Amazon で買ってみたりとかさ、できればいいじゃん。すればいいのにね。買えないんだ。そういうのは。Amazon とか楽天では買えないんだ。うん。その信じてる信者さんから買わないと買えないんだみたいなことでしょよ。いい商品でいいものって言うんだったらさ、スーパーに売ってたって百貨店に売られてたっていいんだから、その神様がいかなんであれさ、別にそこプラスアルファで言いたいんだ、そういう風に言えばいいじゃん。なんかそんなのが、この革新的なところ言われないで、うっすらこうその周りから固められてる感じであったんすよ、そういうのが。でうちもなんかがっかりしちゃってさ、私ってそんな風に見えんのかな、なんかいいかもって思われてんのかな、本気でさ。いや、こっちは本気でそういうあれを信じてるんですよ、この神様をって言われたらもう終わりだから、あ、そうですかって感じだけど、私は信じません、すいませんみたいな感じなんで、でもそこまで言わせないまでで私がちょっと気づいてしまっても、ちょっと、あ、無理って思っちゃったから、はあ、もうそこでストップしたけど、だ心配だって他の同級生の子とかさ、腹立つな。でもなんかそんな言われたよ、誰々ちゃんがビボのこと心配して、連絡取ってないって心配してたよみたいな、余計なお世話じゃいって、最初はさ、え、そうなんだみたいな、あ、そう、後でちょっと連絡してみようかなとかなるじゃん。だけどさ、そのあれ、こいつもしかしてちょっとあれって気づいた時にはさ、もう時すでに遅しですよ。逆にそっちに連絡、あんたに連絡、あんたから連絡来ないよって言われた側の友達が心配だよ。その子真面目でさ、すごいいい子だったから。なんか全部がムカついてくるわ。なんかさ、その、高校の時の友達の女友達の方からはさ、久しぶりみたいな。で、結構遠方に住んでて、その遠方に一回遊びに行ったこととかもあるんだよね。本当にちょっと用事があって行ってさ、じゃあ会おうよなんつってさ。で、そういうこともあったし、ただ高校出た後も大学の時も就職した時も関係性持ってたり、その頃結婚式も呼んでもらったりね。で、そんな、あってさ、会った時から1年経つ経たないぐらいでそんななっててさ、で、久しぶりに連絡来たなと思ったら、もう、最初はさ、すごいいいこと言うのよ。いや、本当に。なんか、何してんのとか、仕事だどうとか、そういう話で、現場話からさ。 喋ってたりしたらさ、高校の時楽しかったねとか、あの時こういうことをビボに言われたからさ、本当私すごい救われたんだよねとかさ、あの時楽しかったからこうだったなとかいう話からさ、どんどんなんか、仕事の話とかして、あと将来の夢みたいなのとか語り出してさ、すごいすごいいいことじゃんみたいな言ったりして、でそこで私全然気づかなかったんだけど、私なんかね、結構ビジネスとか投資とかうまくいっててね、あの何個かやってんだとか言った時に全然気づかなくて、私逆にとそれ成功したのすごいねみたいな、子供もいてさ大変なのにとか言って、どんなのやってるか聞かせてよみたいなちょっと言ったんだよね。私はまさかそんなことだと思わず、そんなさ、これ例えるよ、そんな信仰宗教にハマってるわけじゃないんだけど、信仰宗教ハマってるって表現にしちゃうね、にそんな風にのめり込んでると思わなくてさ、そうしたらさ、どんどん来るわけよ後から、あのね、こういうね、神、これ例えね、こういう神様の考え方とかね、哲学とかすごい面白いよって URL みたいなのが届いたり、あの勉強会があるよって言ってきたり、これってね、あの例えば町おこしとかね、地域おこしにもあれがねあってね、でこのビッグネームのめちゃくちゃすごい誰でも知ってる会社のこの社長さんのさらにこっちの人がこういう関係でとかね、その宗教絡みのことを言ってくるみたいな感じです。でもね、言われないの、この宗教めっちゃいいからビボも入りなよって、それは言わないんだよまだ。だからでも私途中で気づいちゃったからさ、えーっつって、あそうなんだっつって、もううっすらうっすらうっすらで返して、もう最終的にはいはいみたいな感じで切っちゃったんだけど、あの連絡をね、はあ、なんていうかさ、本当にまあ難しいね、商品とかいろんなねものだってそうよ。大きな企業がさ、たくさんの広告費、広告ってさ、この商品いいよって言ってやってる。だけどそれはさ、押し付けじゃないでしょ？だって別にその広告見たってこうさ、買うか買わないかはさ、こっちで判断できるじゃない？使ってみないと分かんないしさ。だけどもうなんかそんなやり方でさ来るのかと思って、なんか辛くなっちゃったっすね。もう一個の音楽先輩の方のも本当になんか、うわ、途中で気づいちゃったんだよな、それも。あー、この人そうか、そうなんだなーみたいな、あくまでその信仰宗教のそう、勧誘させられる一歩手前のところでとどまったやつ話なんだけど、結構情緒が乱れますね。この人は一体もう見くびってるよね、人のこと。こいつだったら信じっぺぐらいでしょう。みんな本気で思ってねえよ、そんな。どうせそんな浅いとこにいいんだよ、他の人との関係性とかもさ考えず。腹立つわ、クソがよって。もうずっとその気づいてからずっとそれが止まんなくて、皆さんはそういうのもう食らってると思います。もう昔からありますよね。いろいろ人生酸いも甘いも、いやそりゃ騙されたりしたらさ最悪だけどさ、で高額な100万ぐらいの壺買ってみたりとかさ、みんなのあるけどさ、でも本当にさ救いを求めてる辛い人とかから取るんだよ、逆だろって。なんでその人たちがさ、なんか本当に 悲しいわ。幸せになりたい、お金持ちになりたいって言ってさ、50万とか出して壺買ったりするわけじゃん。おかしいだろ、その50万取っとこうよ、もっと違うことに使おうよみたいなね。泣きなしの50万、そんな謎の宗教の壺に買うお金にすんなよみたいな。そんなんじゃ幸せになれないよって思って、なんかもうそういうのがまだはびこってんのかよっていうか、こんな身近にあったんかよと思って、マジ落とし穴すぎると思って、グググググって感じになっちゃったんすわ。はい、結局またもっと短く終わろうと思ったのに20分も喋ってるしさ、申し訳ない。皆さんもノイズ感じたらちょっと考えてください。まさかの坂でそんな近いとこ友達から来るとは思わなかったもんな。はい、失いました。もうないです、私は。もう謝罪されてももう遅いです。無理、もう無理って感じでした。はい、こっちだけでした、そんな風に思ってたのは。はあ、そんなわけです。だって私がやってるバンドの CD グッズ買ったら幸せになれますよって言ったことありますか？だってそれ言われたって、いや、そりゃ自信持ってさ、こう曲はいいと思ってるけどさ、それ買った1枚20万も30万しないっすよ。なんでそれ聞いて幸せになれたら、もうみんな幸せになってるよ。もっと毎日苦悩に満ちてさ、大変なところにいるよね。なんかバカにしてんのかなって、バカにされてんのかなって思っちゃいましてさ、なんかそんな感じです。はい、ちょっとそういうのがあったんで、ちょっとお口直しというと、あれですけど、今最近見た映画の話、昔から好きだった、アシュラのごとく、向田邦子さんっていう方の小説、私これ小説から入ったんですけど、向田邦子さんの小説好きで、教科書に載ってたやつですごいいいなと思って、そこから文庫とか読むようになったんですけど、アシュラのごとく映画、これ前なんだっけ、これネットフリーかな、アマプラでも見えたのかな、ドラマになって、広瀬すずちゃんとかだったっけ、あと小野真知子さんとかやってたドラマじゃなくて、これ前の、もっと前の映画です。で、多分何回か映画化されてんだけど、私は八千草薫さんがお母さんで、中田達也さんがお父さんで、大竹しのぶさん、黒木ひとみさん、深津絵里さん、深田恭子さんが娘さんっていうパターンの、小林念次さんとかが旦那さん役でいるっていうバージョンの、アシュラのごとくが好きだったんですけど、それ久々に見たらやっぱ面白かったな。なんかね、昭和50何年くらいの話で描かれてんだけど、ちょっと本当、なんで好きなの？なんかこういう、やっぱさ、何もないことなんてないよなっていうことを常々考えさせられる。みんななんかしらあるよなっていう、普通ってないよねって、普通の家族とか言ってるけど、普通なんてねえよなみたいな。みんな何かしらのいろんなものを抱えて生きてるんだなみたいなのがわかる。なんかこう、私は好きなんですけど、この空気感とか質感っていうか。で、次が、私これ、今私全部言ってるのアマプラで見たやつなんで、ごめんなさい、ネットフリ解約しちゃって、ごめんなさい、全部アマプラになっちゃいます、すいません。で、もう結構見たんだな。もう一個が、これはちょっと良すぎた。 君の顔では泣けないっていう、まあちょっと入れ替わり系の、中身入れ替わり系のやつなんだけど、結構まあ民王とかもそうだし、あ、例えばお父さんと娘、ご女子高生の子がとかも、あのドラマとかではもあったりしたけど、結構ドタバタ系多いじゃないですか。じゃなくて、この君の顔では泣けないっていう芳根京子ちゃんと高橋海人くん、あのキンプリの高橋海人くんが、ダブル主演みたいな感じなんだけど、すごいね、いいよ。なんかに、これも本当あるようでないないようであるんだろうな、多分日常で、日常なんですよ、非常に。そのね、日常感がねあってね、そのドタバタ系じゃなくて、こう静かにその進行していく二人のその日常の感じっていいんですよ。それがドタバタ雷ビカビカみたいなんじゃなくて、なんかそこも私はすごく好きで、で二人のもう演技良すぎたな。で高橋海人くんはもちろんジャニーズのね、もともとキンプリ、あ、今もキンプリなのか、ジャニーズのキンプリのメンバーでいたけど、前あのだが情熱はあるっていう、あの南海キャンディーズの山ちゃんとか、あのをさあれにした、映画、あれ日テレのドラマだったのかな、やって、あれも面白かったな。あの主演やってた、なんか山ちゃん役で出てたわけだけど、すっごいねいいですよ。芳根京子ちゃんも高橋海人くんもめちゃくちゃもういい演技で、なんかロケ地、あれなんか茨城っぽいなと思ったんだけど、よくよく見たら群馬だった、ね、やっぱ北関東みたいな感じの雰囲気が味わえます。すごく良かった、良いです。あのドタバタしないちょっとこう感じで、これもちょっとこう、無理やり言うとおカルトっぽく聞こえるかもしれないけど、誰にも言わなきゃ、その二人しか分かんなかったら入れ替わってるって気づかねえもんなんだなって思ったりして、ででも家族でちょっとあれっていうのがある瞬間があったり、そこもね、うわー、これちょっと新しいの、私は本当結構斬新な映画だなと思って、あのすごく好きな作品でございました。であとですね、あと4つぐらいみたいんだけど、これはもうまたあの別の機会に話します。アシュラのごとくと君の顔では泣けないっていう2つをちょっとおすすめさせていただきました。ビボのおそろばなシャープ33、お聞きいただきありがとうございました。またね、ちょっと長々と前半っていうか、もっと3分の2はほとんどね、あのこんなことあったんすよって話を、もう愚痴みたいな話を聞いていただいたんですけど、ありがとうございます。日常に潜んでいるそういうもの、ノイズを感じたら皆さん、離れましょう。なんか気持ち悪いなとか嫌だなって思ったら近づかないでください。もうそれしかない、はい、それだけです。というわけで、またね、時間空けないでアップしたいと思う、更新したいと思いますんで、その時またお聞きいただければなと思います。ビボのおそろ話、お聞きいただきありがとうございました。またシャープ34でお会いしましょう。バイバーイ。